カーツ、今日はみんなでテレビ。今日はシンガポールの生徒さんと話してましたが、まあ彼はすごく眠いと言っていた。朝ですね。もちろん朝のレッスンだけど、まあ朝起きてすぐ眠いっていうことは夜が遅かったということでしょ。だから僕は聞いたんですね。夜なんか遅かったんですかって聞くと、彼は、はい、最近毎日Netflix とか YouTube とかなんか夜遅くまで見てます。見てしまいますと。で、まあ分かりますよね。みんなそうだからね。で、タブレットで一人で見ていると。で、彼は奥さんと子供がいる。僕と同じですよね。3人家族。奥さんとあと一人息子がいて、まあ僕の子供よりもっと大きいです。実は会ったことがあります。奥さんも会ったことがある、子供も会ったことがある、東京に来た時に会いましたね。とても、まあ、なんていうかな、ちょっと似てるね。僕たちと似たような感じですよね。なんか3人家族で子供が男だと、結構似ているダイナミックスがありますね。なので、なんかそういう家族はちょっとこう、共感できますよね。奥さんとあと子供が一人で男の子ね、息子、まあ結構なんかいるようであんまりいないですね。僕の周りの人は結構女の子一人とか、男一人、女一人、なんか子供二人とかね、子供がいないとかね。でそういう人はいても、男一人、息子が一人っていうのはね、まあ僕が仲がいい後輩は同じですけどね、息子が一人、はい、なのでそのシンガポールの生徒さんも同じ、息子が一人で、彼の息子はもう高校生ですよね。だからまあ息子も一人で、まあ携帯電話でゲームをしたりとかで、まあ奥さんもなんか一人でNetflix とか YouTube でシリーズを見る。まあたまに一緒に見るらしいですけど、まあ普通はそれぞれが好きなものをそれぞれのタブレットとかで見る、そんな感じらしいですね。でその生徒さんが、変ですかって言うから、いやいや変じゃないですよ、みんなそうですよ。で僕も最近奥さんと一緒に Netflix 見たりするけど、でも基本的にはまあやっぱりそれぞれですよね。なんか最近は食べる時間も違うし、なんか一緒に座ってなんかこう同じことをするっていうことがあんまりないんですよね。で僕が子供の時はどうだったかっていうと、やっぱり家族みんなでまあ食べながら同じテレビ見たりとかで、食事が終わってもその後一緒にテレビ見たりするんですよね、同じ番組をね。でああいう経験っていうのはやっぱり今はなくなったかなと。いいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり時代の変化、いや、やっぱりでも悪いでしょいいとか悪いじゃなくてって言ったけど、やや悪いと思いますよね。なんかそのそれぞれの人間が、人がね、やっぱりそれぞれの世界、なんかこう自分一人の世界にいすぎる、まあたまにはいいんですよ。まあ例えばね、昔僕がその子供の時とか中学校とかの時でも、まあ晩ご飯は一緒に食べて、でまあテレビ一緒にちょっと見て、まあその後まあ自分の部屋に行ってたりするんですよ、みんな。まあ寝る前はね、その自分の部屋に行ったり、 でまあ週末とかも、まあ、自分の部屋にいることもあるんですよ。でもなんか基本的にはなんかこうみんなで過ごす時間が多かったですよね。で友達とかもそうですね。友達とかもまあ集まってみんなで一つのゲームをやるみたいな感じで、まあ今はみんなスイッチ持ってるから、まあ例えば誰かがね、僕はじゃあポケモンやりたい、ああ僕はポケモンやりたくないから僕はピクミンやろうとか、なんか同じ部屋にいるけど違うゲームやったりとかね、一緒に やることもあるけど、まあ一緒にやらないこともあるというね。昔はそんなことは無理でしたね。やっぱりゲームのためのテレビは一つしかないし、まあゲームは基本的には一緒にやるって感じだったんで、しかもそれが例えば一人プレイのゲームとかありますよね。一人プレイのゲームをやるときは、例えば4人友達がいて一人プレイだったらみんなで順番でやるんですよね。でまあマリオとかだったら死ぬまでやってね、死んだら交代みたいなね。それでめっちゃ上手くなっていくんですけど、なんかこう一緒に時間を過ごす、他人と一緒に時間を過ごすっていうのが今より多かったですね。他人とか家族とね。でじゃあ今どうかというと、まあ例えば日々の生活ではあんまり一緒に時間を過ごさないけど、例えば1年に1回2回ね、お正月とかクリスマスとか誕生日とか、まあそういう特別な時は一緒に時間を過ごすでしょ。なんかこう例えばなんていうの、お正月なのに一人でこうずっと部屋にいるっていうのはちょっとティーンエイジャーっぽいですよね。普通はまあそういう時はなんかこう話しながら食べたり、でもそれでもそれぐらいですよ。だから1年に何回ありますか、ね、でも昔は毎日一緒に時間を過ごしていた。でまあ僕が子供の時でもそうですけど、もっと昔はさらに一緒に時間を過ごしてたと思うんですね。僕のお父さんが子供の時とかは多分同じ部屋に兄弟がいつもいるんですよね。今みたいに一人の子供が一人の部屋とかじゃないんで、僕のお父さんは5人兄弟で多分みんな同じ部屋だったんですよね。同じ部屋にいて、多分ね、小さい時は5人、まあもしくは3人と2人とかわからないけど、まあもしかしたら2つの部屋を5人で使ってたかもしれない。あんまり覚えてない、聞いてない、今度聞きますね。でまあ基本的には本当にいつも他人と一緒にいる、他人というかまあその自分じゃない人ね、その家族でも兄弟でも自分以外の人といるということは、やっぱりいろいろ妥協があるんですよ。さっき言ったみたいに自分がやりたいゲームとかあったとしてもちょっと待ったりするし、一人プレイだったらその待つんですよね。自分の順番になるまでちゃんと待ったりとか、やっぱり人と何かをやるっていうことはもう少し忍耐がつきますよね。我慢強くなるっていうか、待つことができるようになる。で最近やっぱりそういうのができない人が増えてきた、僕も含めてやっぱり他の人のペースに合わせるとか、他の人のことをちょっとこう待つとか、やっぱそういうのが苦手になっている人が明らかに増えてますよね。で人間がそうやってちょっと自己中心的になっていくと社会としては良くないと思いますよね。だって僕たち一人じゃないから。はい、なんか前回前々回今回ちょっとなんていうの、ちょっと社会問題提起というかちょっとこう説教臭くなってますけど、でも結構大事なことだと思うんですね。まあ、最近選挙とかも日本ではあっていろいろ考えましたよね。やっぱりこう僕たちは一人じゃないから、もう少しこう他の人と一緒に生活ができるようにトレーニングをした方がいいんじゃないかな。まあ、そのためには、まあ、家族の時間を増やすとか友達との時間を増やすとかね、いいんじゃないのかなと思いましたね。まあまあシンガポールの生徒さんの家族は別に彼らは仲もいいんですよ。いつも3人で旅行してるし、3人で週末とか一緒にいるしね、 まあ、ある日の夜はそれぞれがそれぞれのタブレットで過ごしてるということで、まあ、いつもいつもじゃないんでね、そういう批判的な意味ではないです、はい、というわけで、まあまあまあ、また明日。それではチャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、またね。